国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。東方航空機の墜落事故を受け、習主席は救援などで重要な指示を出しました。劉鶴副総理は墜落事故現場で前後処置や事故原因の究明に当たっています。中華遺言書バンクによりますと、若者の遺言書の財産タイプが多様になっていることが明らかになりました。以上、この時間のニュースの主な項目です。はじめに、21日午後2時38分ごろ、雲南省昆明市から広東省広州市に向かっていた中国東方航空 MU5735 便が、広西チワン族自治区呉州市上空で消息を絶ち、墜落が確認されました。この便には乗客123人、乗員9人が乗っていたということです。事故発生後、習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席は直ちに重要指示を出し、即座に緊急対応メカニズムを発動し、全力で捜索・救助活動を展開し、適切に対応するようにと求めました。さらに、国務院は指導者を派遣し、先頭に立って協調と処理を行い、事故の原因を一刻も早く特定し、今回の一件をもとに民間航空分野の安全上のリスク調査およびリスク排除を強化し、徹底した責任制度に力を入れ、航空業務の絶対的な安全と人命の絶対的な安全を確保するよう指示しました。また、李克強総理は、生存者の捜索に全力を尽くし、可能な限り負傷者を治療し、適切な前後措置を取り、犠牲者の遺族への対応を適切に行い、迅速かつ正確に事実に基づく情報公開を行い、事故の原因を真摯に厳粛に究明し、民間航空の安全管理を強化するための力強い措置を講じるようにと求めました。習主席の指示と李総理の要求に基づき、中国民用航空局や応急管理部などの関係部門は、すでに作業チームを現地に派遣しており、広西チワン族自治区と広東省からも救援隊員が現地に派遣されています。この事故を受けて、習近平国家主席と李克強総理は緊急会議を開き、救援に関する重要な指示を出しました。これに従い、国務院の劉鶴副総理と王毅国務委員は、21日夜、関係部門の責任者を率いて、広西チワン族自治区呉州の事故現場へ赴き、前後処置や事故原因の究明に当たっています。また、中国南部戦区の WeChat の公式アカウントによりますと、南部戦区は応急メカニズムを起動し、いち早く救援隊を事故現場に派遣しました。広西チワン族自治区交通庁は、応急メカニズムを起動して、事故現場周辺のインフラを点検し、損害状況を確認しています。また、呉州市交通運輸局は、車両を呉州成功空港に派遣し、乗客の家族や専門家チームの送迎を行っています。22日午前0時までに、およそ70人の専門家、30人以上のヘリコプター医療救助関係者が呉州に到着しました。また、中国東方航空側によりますと、事故発生後、東方航空は所属するすべてのボーイング737-800型旅客機の飛行を停止させ、東方航空の調査グループは21日午後8時に呉州入りしたということです。一方で、ボーイング社は21日、中国中央テレビの取材に対し、東方航空のボーイング737型旅客機が 21日墜落したことをめぐり、この会社と協力を行い支援を提供する意向を示しました。次のニュースです。外交部の王文賓報道官は21日の定例記者会見で、中国政府がウクライナに1000万元相当の人道支援を追加することを明らかにしました。これは情勢の進展と実際のニーズに基づく政府の判断だということです。王報道官はウクライナへの人道支援について、中国はロシアとウクライナの衝突により民間人に被害が出ていることに注目している。これから起こりうる大規模な人道的危機への対処が現在の国際社会の最重要課題だ。中国はウクライナの状況緩和のための6つのイニシアチブを打ち出し、実際の行動を起こしており、すでにウクライナ側に緊急人道支援を提供している。中国はウクライナ情勢の緩和を促進するために建設的な役割を果たし続け、人道的危機を克服するために自身ができる努力をしていきたいと述べました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。ここ10年間で中国の重点林業エコエンジニアリングは大いに推進され、累計およそ3500万ヘクタールに及ぶ植樹造林を完成しました。江蘇省塩城市大宝区沿海防護林の第3期造林プロジェクトの現場では、従業員たちが新たに植えた樹木の土作りを行っています。沿海防護林は沿海地域の土砂の流出を防ぐための人工林で、生態環境の維持に重要な役割を果たしています。重点林業エコエンジニアリングは中国の生態系保護に貢献しているだけでなく、長江経済ベルトや黄河流域の質の高い発展、北京、天津、河北の一体化発展などをサポートするものと見込まれています。おしまいのニュースです。2021中華遺言書バンク白書によりますと、このバンクが受け付けた22万件を超える遺言書を分析した結果、遺言書を作成した人の平均年齢が過去9年間で 77.43 歳から 68.59 歳に徐々に下がってきたことが明らかになりました。白書は、2000年代に生まれた人の遺言書データを初めて公表しました。それによりますと、2020年から2021年の遺言者のうち、2000年代生まれは223人で、およそ1年で 14.42% 増加しました。こうした人の遺言書の中の財産は、銀行預金と暗号資産がメインだということです。2021年末現在、1990年代に生まれた人の遺言者数は1204人に達しました。前の年に比べて 80% 増え、毎年着実に増加傾向を示しています。また、90年代生まれの遺言書が注目される主な原因には、財産タイプがより多様で豊富になり、71.64% が不動産に関連していることが挙げられます。若者が遺言書を作成する理由は様々ですが、統計によりますと、半数以上が、明日と意外なことのどちらが先に来るかわからない、何も伝えずに行ってしまうのは残念だとの考えを示しています。以上、この時間のニュースをモーグンがお伝えしました。